葉の、主題でありますヨハネによる福音書15章1節から8節までお読みしたいと思います。お読みいたします。193ページです。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられ枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。以上です。ではお願いいたします。
主に今朝水のバプテスマを受けることによって自分の信仰を公に明かしした兄弟姉妹のために少し学びたいと思います。テーマは主の交わり、主との交わりと主会の交わりであります。主との交わりを持っていると言いながら、兄弟姉妹との交わりを欲しくない人はもちろんおかしいとはっきり言えます。ですから主題として信仰生活に送る主の交わりの大切さ、またお互いの交わり、兄弟姉妹の交わりの重要性であります。ダビデは詩編の中6編の中で、地にある生徒は全ては他者の喜ぶ救れた人々であると言ったので、すなわち主を信じ主を恐れている人々との交わりはダビデにとって非常に大切だったんです。集会の前に一人の姉妹は、今多くの人々はもうすでに帰りました、寂しいと言ったんです。その通りだと思うんです。私たちはどうしてここまでに来られたかと言いますと、いろいろな教えを聞くためよりも他の兄弟姉妹との交わりを持つためではないかと思うんです。これは非常に大切だと思うんです。最近主は沖縄で福音を述べ伝える道が開いてくださったんです。今まで2回しか行けなかったんですけども、その時は14人の方々は主の皆を呼び求めてイエス様を信じ、イエス様に従いたいと決心したのであります。僕の沖縄の一つの言葉は非常にいいものだと思うんですね。会えば兄弟ということなんですね。結局もう壁がないし、すぐ親しくなる。これこそがキリスト者の特権ではないでしょうか。普通の社会を見ると、みんな自分のことしか考えていません。だから人間は孤独であり満たされていませんけれども、主を信ずる人々の交わりの場合はちょっと違うと思うんです。一人は悩めば他の人々も一緒に悩んだり、一緒に苦しんだり、お互いのために祈ったりするようになります。みんな兄弟姉妹であるからです。ドイツに 有名な人がいまして、まあ、ボードルシュヴィングという人だったんですけども、彼は本当にイエス様を信ずる燃えているクリスト者だったんです。こちら貧しい人々のために多くの家を建て上げたり施しをした人だったんです。まあ、ドイツで彼の名前を知らないクリスト者はおそらく一人もいないと思うんです。この人は年老いてから全然耳が聞こえなくなったんです。けども、集会には毎週毎週熱心に出席したんです。耳の聞こえないのにどうしていつも集会に来られるのですかと聞かれたとき、彼は兄弟姉妹との交わりは何も勝って素晴らしいものですと書いたそうです。まあ、書いてみせたそうです。まあ、今秀明兄弟のお読みになりました箇所を見ると、はっきり言えることは、一番大切なことはイエス様ご自身を知ることです。すなわちイエス様との交わりを得ることです。イエス様を知ることなしに私たちは神との交わりはありえませんし、また成長も望めませんし、恵みも誠の奉仕もやってきませんし、できません。これらすべてのことは私たちが主イエス様を知るか知らないかにかかっていることを、まあ、心に明記したいと思うんです。もちろん我々は肉体の形をとっているこの地上生活ではイエス様を完全に知り尽くすことができません。まあ、パウロでさえもできなかったんです。彼はその生涯の終わりに至ってもなお主を知りたい、もっとよく知りたいと敵味の中で確証したのです。まあ、クリスト者の成長についての非常に大切な箇所はこのヨハネ伝書5章ではないかと思うんですね。イエス様は、私はブドウの木、あなた方はあなた方信ずる者はその枝ですと言われたのです。ではないかと思うんですね。イエス様は、私はブドウの木、あなた方はあなた方信ずる者はその枝ですと言われたのです。ブドウの木とその枝は同じ生命を持っています。イエス様との結びつきによってイエス様との同じ永遠の命を持っている人々は、まあ、主の体に属するものであります。まあ、聖書を見ると、まあ、聖書にはただ一つの交わりが書かれています。それは父ならびに御子イエス・キリストとの交わりです。コリント第一の手紙一章の九節に次のように確証されています。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたとあります。まあ、この御子イエス・キリストとの交わりこそキリスト者たちの交わりの源です。また秘訣です。私たちは本当に父並びに御子イエス様との交わりを知っているのでありましょうか。この交わりは、まあ、表面的な議論によって生まれるものではありません。またこの交わりは教義を同じくするという理由で生まれたり、また会議を通して決議された結果を生まれるというものではありません。この交わりは命と霊の交わりです。この交わりの間には少しの暗いところも影もあってはなりません。父ならびに御子イエス様との交わりには完全な信頼がなければならないのです。まあ、主にこのヨハネでの見事はっきり言えることは、父は御子イエス様を心から信頼され、ご自分の計画を全部教え、これに委ねられました。全部の計画を少しの不安もなく委ねることができたんです。反対にイエス様の父に対する態度も全く同じだったんです。イエス様は父なる神に完全により頼み、少しも疑わないで父の御心を行われたのです。 あのように、まあ、驚くべき深いな闇の中にある時も、まあ、十字架に向かって歩まる時も少しも疑わないで、全く信頼を父なる神に置いておられたのです、まあ、イエス様と父なる神はお互いにそんなに信頼し合っておられたので、その間にはいつも絶えざる平安と静けさがあったんです、まあ、このお互いの信頼が聖書の言っている交わりです。この父と御子の素晴らしい交わりに我々一人一人も加わることができるとは驚くべきことではないでしょうか。主は何故に私たちのようなものをこの交わりに召してくださったか、いくら考えても理解することができません。ただ一つ分かることは、計り知れない主のご愛のゆえであるということです。主が恵んでくださったからですと、まあ、このヨハネ伝福音書はイエス様の弟子たちに話されたことです。目的は何であったかと言いますと、イエス様の願ったことは弟子たちがこの交わりに入ることだったんです。イエス様はこの主語書を通して弟子たちにいろいろなことを教えようと思ったよりも、弟子たちはこの交わりに入ることを望まれたのです、まあ、私たちは救われるために救われただけではありません。この素晴らしい交わりに入るために、預かるために救われたのです。私たちは利用者の咎めが消され、救いの確信を得るために召されただけではなく、この交わりに預かるために召されたのです、まあ、イエス様が我々を召されたのは自由のため、清い生活のため、キリストの平和が我々の心を満たすため、イエス様ご自身の喜びが我々のうちに宿るため、そして召された召にふさわしく歩くため、イエス様との交わりに入らせるため、祝福を受け継ぐために私たちは召されたのです。私たちは別に、まあ、特別な人々ではありませんでした。彼らはいかにして弟子となったのでありましょうか。弟子たちはイエス様に現れ特に召された人々だったんです。この召しについてマルコ伝三章に確証されていますけれども、中三節という中四節だけをちょっとお読みいたします。さてイエスは山に登り、御心にかなった者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこで中二人のお立てになった彼らを地部のそばに置くためである。彼らは召されたのは、まあ、主の近くにいるためです。イエス様は、まあ、これを見ると分かりますように、人たちをまず第一にご地部の身元に置くために召され、その次に使わすために召されたのです。そこで中二人のお立てになった彼らを地部のそばに置くためである。さらに宣教を使わし、また悪霊を出す権利をもたらすためであったとあります。まあ、イエス様はご自分が永遠の初めから持っておられた父との交わりに弟子たちも入ることを心から願われたのです。そしてイエス様は今日も全く統治と同じように、この交わりに私たちが預かることを願っておられます。